大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き、大学院医学研究科加齢制御内科学教授三木哲郎先生にお話を伺います。兵庫ご出身の三木教授のルーツは愛媛にありました。生活習慣病からご先祖の話までたっぷりお聞きしました。三木先生は遺伝学、高血圧、認知症がご専門ということなんですけれども、遺伝に関係があるのかどうか分かりませんけれども、三木先生ご出身は兵庫なんですよね。
はい、そうです。
でもこの愛媛とつながりがあると伺っておりますが。
はい、そうですね。私の小さい時にですね、はい、おじがですね、その私にその三木家の先祖はその愛媛県だぞというようなこと言われてまして、
はい、
で大山住神社ですか、はい、の辺らしいというのは聞いてたんですけども、それでまあ、家系図とかも、私とこの、どういうんですかね、本家の本家ぐらいの家系図もですね、はい、1500年頃だったと思うんですけども、私はまあ、姫路の辺出身なんですけども、はい、姫路の沖に、河野ですね、まあ、河野一族の河野と、はい、徹という字を書いて、道というんですかね、はい、そういう人が家系図の上の方にありまして、まあ、家紋というんですか、墨切り四角の丸三、三を書くんですかね、はい、それが大山住神社と一緒だというのを聞いておりまして、あれあれあれ、ちょうど2000年問題の時にですね、はい、1月1日に12月31日に大学で詰めてたんですよね、
はい、
で次の日に大阪の方行ったんですけども、その時に大山住神社行くと家紋が一緒でですね、
先生の家紋と、
はい、で感激したんですけども、でまあ長男とか長女連れて行ったんですけど、彼らはどっかどこよそ向いてまして、まあ感激したのは父親だけということで、その後、三島神社にのございますよね、
全国にたくさんあります。
全部家紋がちょっと違うんです。基本的にはよく似てるんですよね、
はい、
ですから大山住神社からその三島神社に行って、あと河野一族とかですね、
はい、
から河野の一族の、まあ、途中から三木になったと思うんですけども、まあ、そういうのでルーツは、まあ、愛媛にあるということで、なんとなくこう親しみが湧くというか、
ね、ああ、はい、そうですか。先生今ご家族はあの大阪にいらっしゃって、はい、単身赴任でいらっしゃると聞いておりますけれども、
ね、
はい、じゃあなんとなくそう離れてはいてもあまり寂しく感じないよ。
まあそれは大丈夫ですね。はい、
ふるさとに帰ってきたようなお気持ちで。
あ、そういうことですね。
あ、そうですか。不思議なご縁ですね。
そうですね。
まあ、先生、愛媛にいらっしゃったのも、もしかしたらそのご先祖の辿る旅をちょっとしてみろと、ご先祖に呼んでてるのかもしれませんけど。
はい、確かに。
そして、研究のお話をちょっとお伺いしていこうかと思うんですけれども、日本人の代表的な成人病というのは高血圧というのがありますけれども、
はい、
かなり多いんでしょうか。
多いですね。ですから、まあ、昔は血圧は上が160、下が95以上だったんですが、やはり最近はその疫学研究ですか、それで140、90になったんですね、
はい、
ですからまあ60歳以上の人はもう4割から5割ですか、日本の3000万人ぐらいが高血圧と言われてます。
私なんかはその高血圧っていうのは、まあ、生活習慣病といいますか、生活によってなるのかなと思ってたんですけども、これは遺伝もあるんですか。
4割から5割が遺伝的に規定されてると言われてます。
じゃあ気をつけても治らないこともあるということですか。
そうですね。もう若い人ですと30、40代ぐらいから、学生でも高い人がおりますよね。そういう人はよく聞くとやっぱり両親が高かったとですね。からまあもう一つはそのお母さんの味付けがその塩が多かったとか、まあ、塩分が取りすぎというようなこともあると思うんですけど、
生活の中で
て、はい、まあ、その辺がその人にとって遺伝がメインなのか環境がメインなのかというのを今予知プログラムを作ってるところです、
ね、はい、あ、なるほど。その人によって違いますもんね。
そうですね、はい、まあ、それが言いました個別化医療、オーダーメイド医療になると思うんですけど、
高血圧、そういった遺伝なのか生活習慣なのかっていうのは
高カレードックでも調べていただくことができるんでしょうか。
あ、そうですね。高血圧は何が怖いかというと、一番怖いのは脳卒中ですね。心筋梗塞になるから血圧を下げようと言ってるんですけども、はい、しかし血圧があまり高くなくても脳卒中になる方おられますし、逆に血圧が少し高くても平気な方おられますんです、
はい、
で血圧と脳卒中、心筋梗塞の間に動脈硬化という状態があるんですけど、その動脈硬化を調べるのが高カレードックでやってるわけですね。ですから血管の硬さを、例えば首のところの頸動脈の動脈の硬化度を見たり、から手足でその浄化子に、まあ、機械を当てると血管の硬さが分かるんですね。ですからそれで、年齢は65ですけども血管の硬さは80歳の人というような人には、その人に指導をしてると、もう少し早く薬を飲みなさいとか、はい、から塩分を控えなさいとかですね、まあ、あのタバコ吸う人はタバコやめなさいというような指導をしている状態なんです。
高カレードックというのが愛媛大学医学部附属病院の高カレーセンターに属しているそうなんです、はい、ちょっとあの言葉で言うと分かりにくいんですけれども、あの年を重ねていくことに抵抗するという意味でよろしいでしょうかね、
は
い、
アンチエイジング、
アンチエイジング、はい、そこで、まあ、これは動脈硬化ですとか高次脳機能に関する最新の検査を行ってくれる、はい、ところだそうですけれども、血圧のこと、はい、そしてあと脳のことも調べていただけるということなんですよね、はい、先生のもう一つのご専門が認知症に関することだということなんですけれども、なかなかその脳の中を見るっていうことが私たちはないので、こういったところ自分の状態を知っておくというのはやはり大切なことなんでしょうか。
そうですね、やはり非常に大切なことだと思います。で最近はやはりあの認知症、特に認知症の中でもアルツハイマー病は増えておりますんで、はい、年いって、まあ、頭もしっかりしたまま年取りたいという方が多いんですけども、で、まあ、私たちのところでは、まあ、3つですね、認知症、はい、物忘れの検査をしてまして、で非常に軽い人もをピックアップするようにしてます、うん、軽度認知障害というんですけども、はい、アルツハイマーの一歩手前の人ですね、まあ、自分では物忘れがあって辛いけれども社会的には適応してるし、うん、まあ、普通の検査すると正常なんですけども、放っておくと将来10人に1人ぐらいが1年経つと、まあ、認知症アルツハイマー病になるというような、そういう病態というか病気が最近注目されてまして、そういう人を今、はい、早期発見して進行を予防するというようなことを目指しておりますけど、
やはり進行というのは知ることで予防ができるんでしょうか、その遅らせるですとか。
そうですね、今のところ、私が言ってますのは運動してもらうから、うん、まあ、魚と野菜を取ってもらうとか、はい、あと、まあ、あの今流行りの脳トレーニング言うんですかね、はい、ああいう計算とか塗りをしたり、まあ、そういうのをすると、まあ、進行が抑えられるというエビデンスですね、証拠がちょっとずつ出てますんで、まあ、そういうのを進めておりますし、まあ、年1回とか半年に1回もう一度来てもらうというようなことも進めております、
はい、この愛媛大学の医学部附属病院高カレーセンターにある高カレードックというのは、テレビとかでご覧になった方もあるかもしれないんですけど、例えば東京で受けるとすごく高額なので、皆さんこう二の足を踏むかと思うんですが、こちらに来ると割と受けやすいと伺いました。
そうですね、東京の半分の価格でやっております、ね、
なんかこう
ぜひ皆さんあのいらしていただいたと思います
だそうなんです。いや私も聞いて、あ、そんなにいい施設が身近にあることを知らないのが損だなと思いまして、
はい、
ちょっと紹介しておかないといけないなと思ったもので、はい、でそのアルツハイマー病という言葉はよく聞くんですが、もう一つ全然知らなかったのがウェルナー症候群という、これも老いていく病気。
そうですね、あの20歳ぐらいまでは目立たないんですけども、はい、20歳過ぎるとその加齢というか老化のスピードが人よりも早くなるですかね、はい、50歳ぐらいになるとやっぱり20年ぐらい早いですかね、まあ、顔つきも50歳の方ですと70歳ぐらいに見えます、ね、全部の臓器ではないんですけども、はい、やはり顔とかあと動脈硬化が起こりやすいとかから白髪になりますね、30歳ぐらいで、
はい、
40歳代になると動脈硬化が進みますし、骨粗鬆症も出てきますし、まあ、平均寿命は50歳ぐらいです、
これ本当にあの人事のように私今喋っておりますけれども、日本が一番多いそうですね、世界の患者さんの中 で、
そうですね、はい、 この前も佐渡島から私とこへ来られました、はい、あとはやはり患者さんとか家族の方から最近ですとメールが多いですね。メールでその症状を言ってくるとか、あとまあ大学ですと写真をまあ送ってこられて私とこに相談される場合が多いんですけど、うんうん、まあちょっとやはり慣れてないと診断が難しいですから。
そうですね、はい、そういうふうに本当県外からも先生のところにご相談にいらっしゃるっていうのは、この病気に関しては先生が権威でいらっしゃるということで、先生に詳しい診断をしてほしいというように依頼をしていらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、まあやはり一人一人の患者さんちょっとずつ症状が違いますから、やはり症例を多く見た医師が診断した方が私もいいと思いますので、うん、まあそういうことでいろいろ紹介はあります。
病気にかかるっていうのはなんかこう特別なことと思いたかったり特別なことと思えなかったりするんですが、遺伝子学から見ると本当に例えば染色体に傷がついてるとか、そういったことで人間の健康が害されていくというような。
そうですね、まあそれはもう、遺伝病はたくさんありますけども、はい、私たちのゲノムの上には平均1人が10個ぐらいですね、はい、そういう病気の遺伝子を持ってると言われてますんで、まあ持っていて当たり前ということですね。まあ、そういう病気と共存するというのは私長生きの秘訣だと思うんですけど、
はあ、なるほど。自分がその病気を知って、
そうですね、
早く手当てをしていくというか、
そういうことですね、はい、
先生がじゃあ今研究なさってるのはどういうふうに楽しく老いていくかというようなことを皆さんにご提案なさっていらっしゃるんですか。
そうですね、やはりピンピンコロリというのがありますけど、はい、長野県できるだけ、年を取って元気で長生きですかね、はい、まあ、亡くなるときはコロリと行くと。で、病気の一つや二つは持っていても生き生きはできますから、
はい、
まあ、元気で生き生き長生きする秘訣を今探しているところですけど、
まず自分が知ってるようで知らない自分のことを知って、
はい、
その上で健康に暮らしていこうと。
そういうことになると思います。
なんか今日聞いてましたら私まだ若いつもりでいたんですけれども私も今からやっておかないといけないかなと。
まあ二十歳過ぎたら老化始まります
はい、じゃあとっくに始まってたということで、
そうです
いや私も元気に過ごしていきたいと思いますので、また先生の講演とかも聞きに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
失礼します。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス AIDAI idai@rnb.co.jp までぜひお送りください。来週は教育学部障害児教育長尾秀夫教授にお話を伺います。お楽しみに。